ナの気ままにトーキン。皆さんおはようございます。キズナことパーソナリティのドイツ組です。週の真ん中水曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。この番組は私がその時々で気になっていること、マイブームでハマっていること、これっていいよねっていうことなど、私が独断と偏見で選んだテーマについてお話しする番組です。最後までどうぞお付き合いください。さて、6回目の本日は岡山から素敵なゲスト来ていただいております。後でご紹介いたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。ゲストは社会保険労務士の中川陽子さんに岡山からお越しいただきました。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。中川陽子です。
中川さんとのご縁は、夢の種放送局愛知スタジオパーソナリティのハッピーさんこと中島英二さんからのご紹介で、なんと今日ゲストに来ていただけることになったんですよね。
ありがとうございます。
すごい、お会いできて嬉しいです。ありがとうございます。すごい綺麗な方ね。
ありがとうございます。もうなんかここに来たらみんな褒めていただけるからまた来たいと思いました。
ぜひぜひ。
ありがとうございます。
はい、それでは早速なんですけど、はい、自己紹介をお願いします。
はい、私は岡山で社会保険労務士をやっています、中川陽子と申します。はい、社労士というと普通会社の労務管理をやっているお仕事と思われる方が多いんですけれども、私は全く労務管理のことができない社労士でございまして、もう異端児なんです。
異端児
本当にもう珍しいです。全くできない、労務管理できないんですけども、私が得意なのがもう一つだけ、絶対これはやりたいと思っているのが、障害年金の、皆さんにお届けする障害年金を届けたいというお仕事をしております。はい、これは皆さん障害年金知られていない方がとても多いんですけれども、はい、多くの方が現役世代の方々で、ご病気や障害によってお仕事できないような状況の方に障害年金を受けてほしい、まずは知っていただきたいというセミナーのお仕事とか、それから代理人として私が書類を揃えて皆さんにお届けするというような、そんなお仕事をしています。
あ、そうなんですね。はい、すごい。
そうですか、ありがとうございます。あんまり知られてないんですね、この社会保険労務士という
年金、そう、はい、社会保険労務士さんって会社の何かこう保険の手続きをされるお仕事なのかなっていう、
そうですね、
ことしか、
はい、従業員様が働きやすい職場を作ったりとか、うん、はい、会社と従業員さんがいい関係でいられるような、うん、そんなお手伝いをするのが社会保険労務士という職業なんですけれども、うん、はい、私はちょっと訳あってそれを続けることができなくて、うん、はい、後からお話が出ると思いますけれど、はい、この障害年金の道に入りました。
あ、そうなんですね。はい、いろいろちょっと掘り下げて、
ありがとうございます。
聞いていかないといけないです。
は
い、
ぜひぜひ。
はいはい、それでは、じゃあ、現その社会保険の障害年金を、
はい、
に特化した、社会保険労務士さん、このお仕事に関わるきっかけって何だったんでしょう。
きっかけがですね、長くかかりまして、はい、平成20年にこの今から10年前ですね、障害年金という現場に入ったんですけども、実はもともとは CA さんをキャビンアテンダントしていました。
ちょっとわざとらしくびっくりして、私そう、ご紹介いただいた中島さんからも、はい、プロフィール お聞きしていて、元 CA さんでって、
はい、 ありがとうございます。なんかね、この職業の凄さっていうんですか、私と会ってイメージ壊れてないかなと思って、心配なんですけど、
あのなんか、はい、生CA さんに会えたっていう
現役じゃないから私 もう
興奮状態になって
ありがとうございます。もう本当にあの CA さんになりたくて、中学校の時にそもそもあのテレビが大好きな中学生で、
はい、
はい、あのうちわです物語ってご存知ですか？
見ました見ました。
堀ちえみさんのあのドラマが流行りまして ね、
なんかモノマネでね、なんかこんな
白い手袋をね、
あ、こうか
で、
こうなんか、そう怖かったですよね。怖かった
です。でもね、
強い手
袋、私ね、あの当時スチュワーデスというふうにみんな呼んでましたけど、はい、一度も飛行機に乗ったことがなかったんです。乗ったことなかったんだけど、あのドラマで、
うんうん、
こんなに素晴らしい素敵な職業があるんだと思って、うん、それであの受けまくり落ちまくり、あの本当に一社だけおいでって言ってくれた会社があって、はい、夢を叶えることが二十歳の時にできたんです。
すごい、なんかその、ね、受けまくり落ちまくり、はい、本当ですか？
本当ですよ。もう私静岡が実家ですけど、
はい、
あのたくさん不合格の通知がまだ残ってると思います。多分、
いやでも私も就職する時いっぱい来ました。
やっぱりなんか
通知があのなんか採用された時はなんか電話とかが来たりするけど、不採用の時は通知、うん、通知で、うん、あなたのなんか今後のご発展をお祈りされるみたいな。
お祈りされました。はい、もう本当に、
でもすごいですね。普通なんかこう何社も落ちたらその、はい、あもうダメなのかなってこう ねなんかメンタルがやられそうなんだけど、ね、こうでも信じて夢を叶え、はい、ね、いや、
うん、
きっと
やっぱり人生ううノリと、うん、運ですか？
ノリで
多分もう諦められるんだったら、うん、諦めたか、いやその方がどれだけ楽かなって思ったのを覚えてます。
本当ですか？
だけどもう本当にもうそれのことしか考えてなかったので、もう諦められなかったんでしょうね多分。そしたらもうチャンスがあれば受ける、チャンスがあれば受ける、そして落ちる、
うん、
それを繰り返すしか私には方法がなくて、
はい、
だけど本当に運が良かったんだと思います。
やり続ければ ね、
ね、どうなんでしょうね、
言いますもんね。その受け続けて、ね、チャンス掴まれたんですね。
ただそのチャンスは掴んだし、うん、あのすごく楽しかったんです、
うん、
すごくあのいい経験もさせてもらったけれど、うん、やっぱり続けることができなかった、
うんうん、
それは私がその後学んだことなんですけど、
はい、
続ければ全部あの夢が叶うかっていうとそうでもないっていう経験をその後したんです。
あ、どういう経験ですか？
CA さんになりました、うん、でもあのやっぱりすごく楽しかったけれども、うん、月の半分家に帰ってこれない、
あ、
お仕事なんですね。
まあ、そうですよね、
はい、それはそれであの、うん、いいんですけれど、うん、やっぱり結婚して、うん、家庭を持って子供を産んでとなると、うん、私は結婚相手が転勤族だったんで、
うん、
はい、あの近くに一緒に育ててくれるおじいちゃんおばあちゃんがいるわけでもなく、
あ、
はい、それで、
そうですよね、
はい、結婚の時に辞めたんです。
うん、
それはもう自分ではもうやりきった感もあったし、後悔はその時はなかったんですけども、であの国家資格を取ったんですね。社労士になりたくて、あの全国どこに行っても自分があの何歳になってもついてきてくれるもの、夫が転勤族で全国転勤する職業なので自分が何歳になってもついてきてくれるものと思って国家資格を取ろうと、
あ、
はい、それで社会保険労務士になったんです。
それがきっかけだったんですね、
はい、だったんですね。でそこでさっき一番冒頭に出ました企業様のお仕事がそれしか頭がなかったので、
うん、
そういうお仕事ができるんだろうなと思って、
うん、
はい、就職したんです、
はい
はい、社会保険労務士事務所に、
はい、
はい、あの大阪にいましたけれどもその時に就職して、
はい
はい、そこで私は社労士をずっと続けたいなと思ってたんですけども、
はい、
夫が転勤族で4年おきに全国行きました。北海道もそして九州も行きました。となると続けたくても続けられないんですよ。
4年で終わり、
はい、
また一から、
はい、で4年後にどこに行くか、またはもしかしたら2年後かもしれない。
あ、その4年っていうのも決まってない、
決まってないんです。
あ、
もしかしたら3年後かもしれないし、
知らない、
はい、次どこ行くかもわからないから、
わからない、
あの お勤めすることもできなければ、
いつでも辞める準備、
そうです、もう段ボールをそのままみたいな状況だし子どもの保育園にも入れないですね、並ばないといけなかったので、そうするとせっかく入れてもまた一からとなれば、なかなか、だから女性が、女性に関わらずですけれど、お仕事続ける難しさを本当に学ばせていただいた。
やりたくてもできない。まず CA さんの時も、続けたくても、結婚生活のこと考えたら、どうかなっていうのがあり、
また、CA さんの時はね、割ともう満足してたので、そんなにその自分が犠牲にとかそういうのはあんまり来れてなかったんです。だけど今思えば、やっぱりあれは自分が女性だったからかなみたいなのは少し思ってしまうところがやっぱりあるんですね。となると今働き方改革とかたくさんの話が出てまして、私もセミナーでそういうお話をしますけれど、やっぱり本人がどんだけ頑張っても本人だけの力ではどうしようもないことってやっぱりあったりするなと思うんです。そうすると周りの協力であったりとか理解であったりとか国の制度であったりとか、そういうことがとても重要になるなっていうのは自分がやってみて体感してきて、続けることって大変だなっていうことを学んだ軸だったと思います。
本当ですよね、その自分一人の生活だったら、何とでも時間的なものでも何とでもなるところが、家族、旦那さんとか子供、ちっちゃい子供がいたら、本当なんて言うんでしょう、何役も女の人ってこなさないといけないから、本当にどういうんでしょう、動きづらいというか、そこに仕事が入ってくるとちょっとこうね、なかなか、思うように いかないですよね。
なんかちょっと夫に八つ当たりしたりの時期もありました。私は仕事がしたいのにって。
でも仕事がお好きだから、こうしたかったのにっていう、
ただ誰が悪いわけでもないんですよね。もう転勤族って分かってて結婚してるわけだし、子供を産み育てるっていうことはやっぱりそういうことがあるっていうのは分かってるわけで、
まあまあそうですよね、
だけどうまくいかないイライラをもう本当にぶちまけた時があ
った。働きたかったんですね。
何をやっていいか分からない時代でした。
年金、そこから障害年金と出会うことになるんですよね。
それが、覚えてらっしゃるかわからないですけど、消えた年金問題という、昔かけたはずの年金が受け取る時になったらどっか行っちゃってみたいなことがあって、
ありましたよね、
それが平成19年ぐらいなんですよ。その時にすごく町中のお年寄りが年金事務所、当時の社会保険事務所に押し寄せて、大変なニュースになった時に、私それまで年金って全然わからなかったんです、あんまり社労士でしたけれども、だけどその時にその窓口、社会保険事務所の窓口の対応する社労士を、社会保険労務士会から派遣してというようなところに入って、そして年金の世界に入ったんです、そしたら本当に年金制度って難しいので、皆さんが受け取るべき年金なのにあまり理解せずに老後を迎えている方がとてもたくさんいらっしゃるのが一つと、それが、いわゆる老齢年金、お年寄りになってから定年後に受け取る年金なんですね。で、年金というとそれしか知らない、もう それだけって思ってる方がすごく多い、
年金って言ったら ね、
そうなんです。でみんなそれを受けるんですけども、お年寄りのためのものって皆さん思ってると思うんですけど、現役世代でも受けることができる年金があるんです。
若くても
それが障害年金です。
障害年金、
障害年金の障害は障害者の方々の障害という字を使うんですけども、あれは65歳未満の方が原則手続きができるんですね、でこれを知られていないこと、現場を知ったんです、その障害という言葉のイメージから、ご病気の方は自分とは関係ないと思われる方が、
思いました、病気 だから、ねね、障害が、ね、そうなんです、あるわけじゃないから、
はい、うん、割とその車椅子に乗っている方とか、うん、白い杖をついている方とかいうイメージがあったり、うん、身体障害者手帳を持ってないから私は違うと思われる方が多い、うん、請求してないという方がとても多いんです、
はい
はい、だけどこれはあの障害年金の障害はもっともっと幅が広く対象なんですね、うん、例えばあの脳梗塞の後遺症で手足が不自由な方、交通事故で手足が不自由になった方、うん、はい、それとかあとがんの方、うん、それ心臓疾患、三大疾病ですよね、
はい
はい、もうあのなったら100万円とかいう民間の保険ありますけど、はい、ああいうのとはちょっと違って、はい、あの病気になって、そして日常生活に支障が出ていって仕事が難しくなったような場合にはご病気でも受けることができるんです。
そうなんです、
ね、そうなんです。であのほとんどの病気が対象なんですね。
そうなんです、全然、はい、全然恥ずかしながら全然知らなくて、
いやいやいや、もう皆さんご存知なくて、で一番多いのが精神疾病なんです。うん、うつ病、躁うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害など、もう精神疾病で苦しんでらっしゃる方がとてもたくさんいらっしゃって、はい、このような方々も65歳未満であれば可能性があるんですね。ぜひぜひあの受けられるかどうか、お仕事難しいとか、お仕事してるんだけれども、うん、一般就労がなかなかできてなくてという方は、うん、可能性を調べていただきたい、
うん、
はい、これに今一生懸命力入れて頑張ってます。
本当ですよね、はい、だってあの働き盛りの、はい、例えばあのまだ小学生、中学生、大学生、うん、高校生、大学生の子どもさんがいらっしゃるご家庭のお父さんが、はい、何かこう、まあ、がんとか、はい、何か病気で会社に行けなくなってしまったっていうと、はいはい、ちょっとたちまち困りますよね。
困ります、本当に困るんです。で、あの健康保険の方から傷病手当金っていう制度があって、うん、はい、休職してる間はあのお給料の3分の2をあの受けることができるんですね、うん、それは割と知られてるんですよ、
うんうんうん、
でそれは受け始めてから1年半で終了するんですね。
終了
終わっちゃう、はい、
治らなくても
、はい、休職期間中が続いても1年半で終わりなんですよ。
あ、会社は休職させてくれても、
はい、
もうそれは終わっちゃう、
はい、休職が1年半っていうところもなかなかそんなに長くっていうところもあんまりないですけど、はい、お仕事ができない状況であっても傷病手当金って1年6ヶ月で終了なんです。そういう制度なんですね。
そしたらもう給料も、はい、入ってこないですよね。
そうなんです。たちまちご家族一家路頭に迷いますよね。
どうしていいか分かんないです。
その時にもう調べてほしいんです。障害年金っていうのが、これ国の年金の一つなんですね。
でも知らなかったら、はい、例えば私とかだったら、はい、旦那さんがそうなったら、その障害年金って言葉を分からない、知らない
でしょ。
検索
知ってたら調べられるんですけど、うんうんうん、知らないから調べようもないんですよね、うん、
ないですよね。
そうです。で窓口はあの年金事務所なんですけども、うん、年金事務所の窓口の方々も来てくれれば、うん、その相談には乗れると思うんですけど、うん、こういう書類が必要ですっていうことは言ってくれるけれども、うん、来てくれなかったら世の中にどこにいらっしゃるかわからないでしょ。そうすると手続きが漏れてしまうんです。 そうするとね、何年も受けてなかったっていう方がいらっしゃるから、
なんでこうなってしまったんですか ね。
これイメージですか。
イメージ
どうなんでしょう。
小学校とか中学校の授業で教えてもらえね、痛いですよね。あのなんか
そう習わないでね、
うん、
税金のこととか
社会の年金の時に、
うん、そうですよね。
習ったのかな。
いや、なんかね、あの娘の教科書を見てみると、うん、社会保障とはみたいなことで、うんうん、大まかなことは出てました。だけど障害年金はこういう人が、例えば保険料をちゃんある程度一定以上納めてないと、うんうん、どんなに障害が重くても障害年金ってダメなんですよ。
まあまあそうですよね。
20歳から国民年金の保険料って払う義務があるし、もし払えないんだったら免除申請っていうのを出しておけばいいんですけども、もう払えないからって何にもしなかったら滞納になってしまいますね。それがずっと続いてると、後であの病気になって手続きしたくても受けられないんですね。そういうその国民年金の保険料が20歳になったら発生してくるってなかなか 大学生ですから、20歳って、うんうんうんうん、就職
まだ就職がない何にもかかわらず、
そうなんです。だからね、あの本当1枚免除とか学生さんだったら猶予の申請書を出してくださいねっていうのを学校時代に言っといてくれたらいいんですけどね。
それさえも知らなかった
でもね、大学では言ってくれてると思うんですけど、でもね、うち今大学生いますけどね、
なんかお母さんが払ってくれてたような気がするんですけど、
そうです、そうです。やっぱりそれもやっぱりね、就職する上ではやっぱり親御さんっていう方が多いけど、親御さんもなんかよくわからなくてっていうと、滞納になってしまったらこれ大変後から後悔することになりますから、
そうですよね、そういう時に、はい、使えないってことですよね。そうです、
そうです、
まあそうですよね。
だからぜひぜひもうそういうのも知ってほしいんですね。
そうですね、あの生きていくのにこう安心して生活するために、はい、知っておいてほしいことっていうか、ね、知っておきたいことってことですね。はい、私もあの会った人に伝えます。
ぜひ、もう苦しい方いらっしゃると思うので、はい、ご病気でっていう、働けなくってっていう方がいらっしゃったら、もう絶対とは言えないので、こういうのがあるみたいよっていうところ で、
ね、
はい、あの窓口が年金事務所だから、とりあえず行っていただいて、それであの結構ですね、その手続き的な書類はそれほど数がたくさんあるわけではないんですが、3枚ぐらいの書類なんですけど、その内容が揃えられなかったりということで、もう結構な数で挫折されるんです。まあ、3枚ではないですね、3種類と言いましょうか。その数が結構あの3種類であるから、簡単で自分でできる人はいいんですよ、自分でできる人はどんどん進めていただければいいんだけれども、できずに何年も放置してしまったりとか、一回やってダメだったけど、もうそのまま分からず放置とか、そういう方がいらっしゃるから、だから私たち社会保険労務士がお手伝いして、代わりにお手伝いして年金届けたいというような、そんな活動もしてます。
素敵です。もうなんかかっこよくって
言ってもっと言って
嬉しい、もん頑張れます。
かっこよくって
もう大好きになっちゃいました私
ありがとうございます。
ね、なんか男の人よりも同じ女性でそういう、あのなんか困ってる人にを助けたいってこうね、あの日々努力してらっしゃる方がもうそんね、なんか目の前にいてなんかこうなんかそう、ね、本当
努力っていうか、私その働きたくても働けない時があったので、はい、夫に八つ当たりしてた時があったので、なんかその自分ができることを見つけた時に
生き生きやってる、
これだったらできるって、普通の社労士さんの仕事は私にはできなかったけれど、この障害年金で個人の方に年金を届けることとか、それからセミナーだったら単発なので、数回あのセミナーだったらその日に必ずだし、あの障害年金の手続きだったら数ヶ月、遠方の支援もできるので、今北海道の方でもやってるんですね。となると、
そうなんですか、はい、北海道の方とは どのように、
はい、あの電話やインターネットや、はい、あの直接会わないでもなんとか、はい、その本人がよろしければですよ、はい、
そうなんですね、はい、
そうです。
あ、
もちろん北海道にもあの優秀な社労士さん、広島にも優秀な社労士さんがいますから、はい、お近くでももちろん探していただいて、障害年金得意という方、社労士さん探してほしいんですけども、はい、遠方からでもできるお仕事ではありますから。
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあこのラジオを聞かれてる方も、はいはい、中川先生にお願いしたいっていう方がいらっしゃったら、
はいはい、まずは相談で、
ね、まずは相談でね、
はいはい、
お話しして、
必ず届けられるかはわからないですけれど、はい、相談に乗ることは大丈夫です。
あ、はい、いや、なんか本当に多分私に合わせてくださってるんでしょうけど、すごい話しやすい方でそうそう
ありがとうございます。
なので、そう、最初はすごい社会保険労務士さんって聞いたらちょっとなんか お堅いイメージがあって、
ね、
ちょっとなんかこう、はい、緊張っていうかいや、はい、どんな方なんだろうなって思いながら来たんですけど、はい、いや全然もう最初からなんか楽しくってお話が面白くって
楽しかったですね、
あっという間でした
、はい、
そう、はい、そうなんです。じゃあこれからどのような未来を描かれているか、
はいはい、私はとにかくこの知られてない障害年金 そして知られてないこの社会保険労務士という、
はい、
この2つをやっぱ皆さんに知っていただきたいと、
はい、
この活動を今一生懸命仲間と一緒にしています。
はい
はい、
あでご本も
あそうなんです
出されたんですよね。
はい、もう過去に2冊出していまして、
はい
はい、障害年金というヒント、そして障害年金というチャンスという本を出しまして、
はい
はい、おかげさまで本当にたくさんの方々に読んでいただいたんですね。
はい
はい、調子に乗ってもうすぐまた次の本が出ます。
すごい大好評で6万部、
はい、
すごい
ですね。ありがとうございます。
3冊目が
3冊目が
もうすぐ
いつなんでしょう。もう結構対策というか力を入れていて、もう1年半近く漫画でわかる障害年金という仮のタイトルなんですけど、
私が読めそうじゃないですか
絶対もうこれがもう本当にわかりやすく、ま、タイトルがちょっと変わるかもしれませんが、
はい
はい、日本評論者様から出る予定で、漫画なんです。漫画家さんが本当に可愛い漫画を描かれる、うん、はい、方なんですけども、はい、その一生懸命障害年金の勉強をしてくださって、はい、時間かけて4人で出版社の方と社労士2人と漫画家さんと今4人で、もう時間かけて何回も東京に行っていいものを作りたいと思って、今だいぶ最終のところまで来てるんですけれど。
そうなんですね、はい、楽しみですね。
こだわりが強いので、ね、
そうなんですか。
何でもいいの作りたくて、
は
い、
今頑張ってる。絶対読みます。
ぜひぜひもう絶対わかりやすいと思います、うん、活字は本当に可能な限り活字ではなくて漫画でお伝えしたいというところなので、うん、はい、これもうすぐあと数ヶ月で出ると思いますので。
そうなんですね、
はい、ぜひぜひ
楽しみ、
はい、
それでは、お時間がねだいぶもうこんな時間になってきましたよ。はい、じゃあ、さっきちょっとお聞きしたんですけど、はい、相談したい、
はい、
今日のラジオを聞いた方とか、はいはい、中川さんに相談したいって思った方は、はいはい、どうやったらつながることができますか。
はい、まずホームページ見ていただくのが一番、はい、中川陽子という人がどういう人かちょっと見ていただいた方が、はい、まず一番目に信頼できる人かどうかを見てほしいなと思っていつも、はいはい、ホームページ見てくれますかということで、
はいはい、どのように検索したらいいですか。はい、
年金サポート中川事務所で見ていただければ、報酬のこととか、はい、それから手続きの流れのこととか、日々私が活動している活動の写真もすべて毎月1枚ずつ、こんなところでセミナーやりました、講演会やりました、こういう患者会とつながりましたというような報告をしていますので、
はい、
まずは見ていただいて、はい、そして信頼できる人かどうか分かったらメールしていただければお電話します。
はい、メールすればいいんですね。はい、分かりました。はい、岡山の中川陽子さん、
はい
はい、年金サポート中川事務所で検索してみてください。
はい、
はいはい、費用とかは
費用は、
は
い、着手金っていうのがかかる社労士さんとかからない社労士さんがいます、
はいはい、
それは調べてください。うちはかかりません。
でかからない、
だけど経費が、ね、どうしてもかかっちゃうんです、
うんうんうん、
文書料、病院に払うお金とかですね、うん、それがだいたい1万円から、まあ、2万円ぐらいの間が一般的です、
うん
はい、あと成功報酬っていうのがかかりまして、うん、成功した時だけかかります。それは年金月額の3ヶ月分から2ヶ月分の社労士さんが多いです。はい、ですから金額に東京によって金額が違うので様々なんですけれど、はい、ご相談する社労士さんに聞いていただければと思いますが、
はい、お願いします。わかりました。はい、はい、それではもうエンディングに行きたいと思います。
はい、
はい、
応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため
はい、あっという間の時間でした。皆さん本日の気ままにトークいかがでしたでしょうか。中川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとまだまだお聞きしたいこととか、
はい、
もう CA さんのくだりももっとお聞きしたかったりとか、年金のことも、はい、ちょっと私本を読んで勉強してまた質問したりしたいので、はい、また次もゲストに来てください。ぜひぜひ、よろしくお願いします、はい、こちらこそ。はい、それではお相手はパーソナリティの絆子とドイツ組でした。また来週もお耳にかかりましょう。今日も楽しく素敵な一日を。バイバイ。